皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちは今また福音書を読み進めておりますが、物語はまだ序盤というところですね。で、主要な登場人物がまだ全部出揃っていないという、そういう段階です。今物語という言い方をしましたが、これは別にですね、福音書がフィクション、作り話だと言ってるわけではもちろんありません。福音書というのは歴史をもとに書かれてますので、と同時にですね、福音書にはいわゆる起承転結ですね、物語には必ず起承転結があるんですが、そういう物語の作法、それがないとこう物語読めないわけですが、この福音書もですね、イエスの生涯という歴史的な、事実をベースにしてるんですが、物語としてね、書かれてるってことは間違いなく言えるわけですね。ですから、聖書をね、研究する人たちもですね、この物語というものの、視点から、福音書を研究しようっていうこともたくさんあるわけで、それは大変福音書を理解する上で役に立つアプローチだと思うんですね。福音書は、物語だということもあるんですが、で、物語っていうのはですね、必ず出てくるというか、存在がいまして、これは主人公なんですね。主人公なしに物語はないわけですね。このどんな物語もですね、必ず中心になる人がいるわけですね。ヒーローというかね、主人公、ヒロインでもいいんですけど、主人公なしに物語は、成立しないと。で、大抵の物語はですね、いろいろ、主人公を中心に展開したわけですが、その一つはですね、主人公は何らかのこう使命を持ったわけですね。大きな使命を持っていて、その使命を達成しようとすると。で、それを妨害する人もいたりですね、あるいは助ける人も出てくると。これが大体、古今東西のですね、物語のですね、一つの、定番なわけですね。ですから、福音書もそういう物語として読めるわけです。じゃあ、福音書物語の主人公は、もちろんイエス様ですね。イエスが主人公であると。で、イエスにはこの世で果たす使命があるわけですね。で、その使命を果たそうとして、で、いろんな人が出てくるわけですね。で、主人公取り巻く人々。で、ものすごく大雑把に言うと、味方と敵がいるわけですね。味方と敵が出てくると。必ずしもね、この味方と敵は固定されてるわけじゃなくて、味方が敵に寝返っちゃったりですね、むしろ敵が味方になることもあるわけですね。そういうこともあるんですが、基本的には、こういった物語の主人公には、彼を味方する人々と反対する人がいるということなんですね。で、そういうふうに見ていくとですね、ある程度この話の筋がつかみやすいわけですね。この人たちは主人公の敵か味方かというですね、どうしてもそういうことは、頭で整理していくわけですね。で、出てくると、この人出てくると、どうも主人公邪魔するんだなとかね、この人助けてくれるんだなっていうようなことがあるんですが、福音書もまさにそういう展開をしていくわけですね。で、イエスにも味方と敵がいるわけですね。で、イエスの最大の敵は誰かというと、これまでも一回出てきましたね。出てきました。それは悪魔ですね。悪魔、サタンとか悪魔と言われる人が出てくるわけですね。で、荒野で断食をしているときにイエス様のところにやってきてですね、いろんなこの誘惑をしてですね、イエス様が使命に歩み出すのを妨害しようとするわけですね。イエス様はこれからいよいよ、新しい人生をスタートするようとするときに、このいろんなことを言ってですね、妨害しようとするわけですね。で、そのイエス様はその悪魔の誘惑を跳ねのけて、で、それで初めて宣教をスタートするわけですね。ですから、大体このですね、ヒーローものには必ずその、敵というかラスボスというのが生まれるわけですが、これが早速出てきてですね、ずっと彼が、敵がですね、陰に陽にイエスを邪魔するという話があるわけですね。これが福音書の一つの大きな、プロットというか筋なわけですね。イエスと敵になるのはこの霊的な存在の悪魔だけでなくて、人間のグループも出てくるわけですね。人間のグループもイエスに敵対する人が出てくる。で、その一番の最大のものはですね、まだ出てきませんが、ユダヤの当時の最高権力者ですね、大祭司ですね。彼は、単なる宗教的なリーダーじゃなくて、政治や経済のトップにもいるわけですね。こういう大祭司が出てくると。で、彼の周りに祭司長がいるわけですね。で、それに協力するこの立法学者とかパリサイ派という人も出てくるんですね。彼らも、 大雑把に言うとこうイエスの敵なわけですね。ですから大祭司、祭司長、律法学者、パリサイ派という、あるいは悪魔の下にいる悪霊たちですね、こういうのがイエス様に敵対する勢力ですね。これがこれからどんどん出てくるわけですね。イエス様はそういう人たちと戦っていくわけですね。で、こういうですねストーリーには、敵が出てくるんですけど、同時に必ず味方もいるわけですね。桃太郎でも浦島太郎でもですね、浦島太郎は違うか、桃太郎でもですね、仲間がいますよね。この、桃太郎に従う仲間たちがいるように、主人公にもこの味方をする人がいるわけですね。もしくは主人公をですね導くですねメンター、指導者なんかまでいるわけで、そういったものが出てくるわけですが、福音書でもイエスをですねサポートする人がいるわけですね。で、今までですね出てきた人はどういう人かというと、シモン・ペテロとその兄弟アンデレ、そしてゼベダイの子ヤコブとヨハネ、この4人がねすでに出てきてますよね。この4人がイエスの味方として出てきてる。この4人はずっと福音書でイエス様の最側近ですね。イエス様に一番近い、12弟子の中でもさらに近い4人の人々がいるわけですね。これがもうすでに出てきてます。ただイエスの仲間は、もちろん4人だけじゃないわけですね。で、イエス様はですね、全イスラエル、もうイスラエル全部にですね、できるだけ早く神の国が近づいたという福音を届けたいわけです。猫の手も借りたいと。だからたくさんの人々にですね、早く福音を伝えるためにですね、サポートする人がいるわけですね。そういう仲間が多ければ多いほどいいわけですね。で、そうした仲間のことをですね、福音書は弟子と呼んでですね、弟子っていうとこう、なんていうか、先生についてこう学ぶ人ってイメージですけど、もちろんイエスの弟子はそうでもあるんだけど、同時にイエスのミッションをね助ける人なんですね。イエスの福音を伝えるって仕事を助けるのが弟子なわけですね。ですから、弟子がたくさん出てくる、今まで4人出てきますけど、これからもたくさん出てくるわけですね。で、彼らがイエスの福音宣教をサポートしていく味方なわけですね。ですから敵がいるし味方もいると、こういうふうにだんだんとですね登場人物が出揃ってくるわけですね。でですね、今日の箇所もすべてというか、そのテーマはまさにその弟子の話なんですね。弟子であると。しかしですね、誰でもイエスの弟子になれるわけじゃないわけですね。弟子っていうと、いろんな定義があるんですけど、福音書で出てくる弟子というのはですね、単にこの恵みを受ける人じゃないんですね。イエス様の神の国の福音を受け入れて、神様の恵みを預かる、いわゆる受け身の人じゃなくてですね、むしろ弟子はどっちかというとイエス様の側、要するに与える方なんですね。イエス様と同じように福音を伝える、恵みを伝える、祝福を与えるっていう側のサイドなんですね。ですから弟子というとですね、いろんな定義があるんでしょうけど、ここ福音書で出てくる弟子というのは、福音によってこう恵みを受ける人たちではなくてですね、むしろこの与える側の方なわけですね。ただもちろん恵みを受ける人も与える人もイエス様の味方ではあるんですけど、ちょっと役割が違ってくるわけですね。ただ恵みを受ける側もですね、与える側も別にどっちが必要だとかですね、どっちが上だとか、どっちが優れてるっていうことはないわけですね。別にどちらも必要な人たちですですね。どういうことかというと、イエスのこの弟子になっていく人はですね、みんな仕事を捨てちゃうわけですね。で、仕事を捨ててイエスに従っていくので、生活の手段を失っちゃうわけですね。ですから弟子になるということはですね、日々のこの生活の糧を失ってしまうと。そういう弟子たちがですね、伝道を続けられたのは、彼を支えてくれるもっとたくさんの人がいたわけですね。彼らは福音の恵みを受けている人なんですが、イエス様の癒しとか、ね、いろんな教えを、ね、受けて恵みをもらっただけじゃなくて、福音を伝える人たちの活動を支えることでですね、彼にお返しをしているわけですね。ですから、イエスの味方にはですね、大きく分けて2つの人々がいると、1つはイエス様と一緒に行動して伝道活動を直接手助けするですね、比較的少数の弟子と呼ばれるグループとですね、イエスの伝道には直接関与しない、イエス様に直接ついていったりですね、福音を伝えたりしないんだけれど、弟子たちの活動をですね、間接的に支えている人がいるわけですね。それはもっと大きなグループがいると。この2つのグループが、福音書のイエスの味方なわけですね。ですから、 イエスにこう直接従っていく、まあ、十二弟子を中心するグループとですね、彼らの日々の生活をサポートしてですね、陰に陽に支えてくれるより多くの、まあ、集団がいるという、まあ、この二つが、まあ、イエスの味方なわけですね。で、今日のところはですね、このイエスに直接従っていく、まあ、弟子と呼ばれる、まあ、少数のグループを取り上げているわけですね。まあ、このグループですね、イエスと直接行動を共にする、苦楽を共にする人々はですね、まあ、誰でもなれるわけじゃないと言いましたが、それなりの覚悟と犠牲が伴うんだということを今日の箇所強調してるんですね。ですから、あの、イエス様の活動をですね、イエス様が旅行するときにですね、宿を提供したり、食事を与えたりとか、まあ、それもちろん大事なんですけど、まあ、それだけじゃなくて、一緒に行動してですね、一緒にこの、犠牲を払っていくような人たちのことを言ってるわけですね。まあ、これはイエスに直接従う、どこまでもついていくということを選んだ少数の人に要求される、非常に厳しい要件ですね。ですから、これは、クリスチャン誰にでも要求されてるわけじゃないですね。今日の箇所は、非常に厳しいことを言ってますが、まあ、クリスチャンだったらみんなこの通りにしなくちゃいけないっていうんじゃなくてですね、これはそのクリスチャンの中でもさらにイエスに本当に直接従っていくですね、少数の人々に対しては、まあ、さらに厳しい要求が課されているってことが今日の箇所なんですね。まあ、そういうことを念頭に置いて今日の箇所を読んでいきたいということですね。で、今日の箇所です。まず8章18節からですが、まあ、ここではですね、イエスの弟子となりたいっていう、まあ、弟子となってると言ってもいいです。まあ、弟子となっている人、あるいはなりたいと願っている二人の人が登場します。で、一人は律法学者ですね。これ18節。さっき律法学者は、イエスの敵だというふうに言いましたけど、まあ、みんながみんな敵なわけじゃないですね。それはちょっと今から説明しますが、まあ、律法学者でどういう人かというと、これはあのモーセの律法、旧約聖書のですね、教えの専門家ですね。で、まあ、一種の先生ですね。人々が、まあ、当時ね、聖書を、まあ、まあ、字を読める人も少ないわけですね。字が読める人も少ないですし、さらにですね、この律法に書いてある、まあ、いろんなことをですね、まあ、例えば安息日を、聖とせよと、じゃあどういう意味なんだと。安息日を聖とするということは、何をしていいのかしていけないとかね、よく、まあ、抽象的なもんですから、まあ、具体的に安息日には、まあ、こういうことはしていいですよと、しちゃいけませんよっていう細かいですね、ことを教えてあげる、まあ、そういう専門家が必要なわけですね。ですから、聖書を、まあ、よく知っていると。よく知っているだけじゃなくて、聖書を普段勉強する時間ない人々にですね、まあ、聖書はこういうことを言ってるんで、あなた方もこうしなさいよってこう教えてあげる、まあ、そういう専門家のことを律法学者というわけですね。で、この律法学者はですね、さっき言った大祭司等のですね、こうユダヤの権力者たちのこう一つのですね、下にいるケースが多いので、まあ、イエスとこう敵対する立場の人が多いんですが、ただ、みんながみんながそうじゃないですね。何人かイエスを支える律法学者とか、支持する律法学者、あるいはファリサイ派もいるわけですね。ですから、ファリサイ派とか律法学者の中でも、イエスに、敵対せずに仲間になる人もいるわけですね。イエスに心酔して、まあ、従おうとする律法学者もいるわけです。まあ、ただ大多数はやっぱりイエスのことを煙ったいと思ってるわけですね。自分たち律法の教師と違うことを教えてると。で、人々がそれをね、あ、素晴らしいと受け入れるのでこう、腹立たしいわけですね。まあ、まあ、今でちょっと例えるのはね、大学の教授がですね、学生に教えてる内容と、まあ、違う内容のことをですね、なんか YouTube で喋ってる人がいるわけですね。で、それを、まあ、大学の学生たちがですね、自分の講義よりもその YouTube の、喋ってる人の言うことの方がね、正しいんだなんてことを言い出すとですね、まあ、大学教授は怒るわけですね。お前たちと、私の言うことを聞かずにね、そんな、どこの馬骨のかわからないようなね、YouTube の YouTuber の話なんか聞くのかっていうふうにですね、なってしまう、まあ、ケースもですね、まあ、今現実にあり得るわけなんですが、まあ、ちょっとそれに近い感じですね。イエス様も、まあ、公式の立場を持ってないわけですよ。もう、流浪のね、放浪者ですよね。突然出てきてですね、人々に教えを伝えるので、何かこう、どっかのですね、なんていうか、正式なこうタイトルとかね、ポジションを持ってるわけじゃないんですけど、人々が、その力ある技と教えに惹かれてついていくと。ですから、律法学者は妬ましいわけですね。俺たちと違うことを教えてる、なんかどっかの兄ちゃんがですね、人気を集めるということで、非常に、イエスのことを妬ましい。なんとか潰してやりたいと思うわけですね。まあ、そういう人が多かったんですけど、ただ、みんな律法学者はそんなに心が狭いわけじゃないんですね。 中にはこのオープンな気持ちの人がいるわけですね。偏見なしにイエスの教えを聞いて、またイエスのなさることを見てですね、あ、この人はすごいぞと、このイエスこそイスラエルの待ち望んだ救世主じゃないかと思う人もいたわけですね。ですから立法学者の中にもですね、イエスのことをですね、認める人もいたわけです。実際マタイ福音書でもそういう立法学者何人か出てきますんで、まあそのようにですね、イエスを支えようとした、もしくは味方になろうとした人もいたわけですね。で、今日のこの18節の立法学者、まさにそういう人なんですね。彼はイエスのことをですね、見てですね、彼の教えを聞いて、彼のやってることを見てですね、あ、この人はすごいと。他の立法学者たちはですね、どうもイエスのことを悪く言ってるけど、私は自分の目で見てね、この人は本物だと確信したということで、で、イエスのところに来るわけですね。で、こういうわけですね。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいりますというんですね。これ、ものすごく大胆な発言ですよね。本当に大胆な発言で、というのは、まあ、この立法学者もですね、立法学者になるまではですね、いろいろ、先輩とかね、先生に教わって、来たわけですね。ですからお世話になった先生方いるわけですね。で、そういう先生方はイエスのことを反対してるのにですね、いや私は先生よりもイエスについていくってわけですから、まあ人間関係壊れるかもしれないですね。まあそういう覚悟を持っていくわけです。あと、まあ当時のね、立法学者っていうのはこれ大事なんですけど、当時の立法学者は人々に立法を教えて月謝をもらっていたわけじゃないんですね。で、当時の立法学者って基本的にはですね、自分自身で他に手に職を持ってる人なんですね。ですから、いわばですね、自分で仕事を持ってるんだけど、まあ、片手間って言ってくださるんですけど、そういった中で人々に教えてあげる仕事。まあ今の時代はね、大学教授とかですね、あるいは塾の予備校の先生になるとですね、教えることで報酬もらえるわけですが、まあ、イエスの時代の立法学者っていうのはですね、そういう、なんていうか、教えることで生計立った人ってほとんどいないんですね。だから立法教室みたいな学校があったらですね、そこで給料もらったわけじゃなくて、まあ、自分で何かこう仕事を持っていて、で、その傍らでですね、人々に仕事、立法を教えてあげるってことをしてるわけですね。まあ、もちろんね、教えてもらった人は、まあ、ありがとうございます先生ってことで、食べ物とかね、まあ、お礼とかしたかもしれませんが、別にそれを主な収入源としてなかったわけですね。まあ、ですから、まあ、結構今の時代からすると偉いですよね。ボランティアで教えてくれる先生みたいな、偉い先生なのに、月謝もらわずにですね、無償で教えてくれるっていう、まあ、そういう先生なので人々から、まあ、尊敬されてたわけですね。で、まあ、その立法学者です。イエスについていくとなるとですね、だ彼も仕事を持ってたわけですよ。ですから、まあ、ペテロみたいな漁師かどうか分かりませんが、まあ、そういう仕事を辞めてイエスについていくわけです。仕事を失って生活の手段がなくなってしまうと。あと、まあ、イエスのことをですね、立法学者たちは基本的には反対してるんで、こうイエスの弟子になっていくとするとですね、今までお世話になった先生とか先輩とか同僚たちが、まあ、裏切るのかってことですね。まあ人間関係がなくなってしまうということですね。まあそういう意味で、まあ、すごくリスク取ってるわけですね。このイエス様にですね、ついていきますって言ってることはですね、本当にこの、まあ、仕事も人間関係も捨ててついていくってことで、ものすごくですね、決意を固めてきてるわけですね。というわけです。まあ今ではね、安定した収入のある公務員とかね、サラリーマンの人がですね、仕事辞めて、まあ、放浪の旅を続ける不思議な人についていきますっていうような話ですよね。まあそんな人いたら皆さん反対しますよね。こんな人について大丈夫なのということでですね、普通反対するわけですが、まあ、その大反対をですね、押し切ってでも行くんだという決意を固めて、この立法学者イエスのところに来たわけですね。で、その彼に対してイエスはこう言われたと。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんということですね。で、ここでイエス様は自分のこと、人のこと呼んでますが、まあ、これマタイ福音書ではこれからよく使うことは、イエス様は自分のこと、人のこと呼ぶんですが、まあ、つまりイエス様は、動物にすら寝床はあるのに、私には枕するところもないよと、こうなんかぼやきみたいなことを言うわけですね。まあ、ただ実際には当時のイエス様はですね、カペナウムのペテロの実家に居候していましたので、まあ、一応衣食住には不自由ないわけですね。で、それどころか、まあ、癒し人として大変人気があったので、どうぞうちの家に泊まってくださいっていう人もいっぱいいたと思うんですね。引きも切らない。大変人気があったので、まあ、ですから実際この時のイエス様が枕するところなかったわけじゃないんですが、なんでこういうことをおっしゃったかというと、まあ、それはこれからね、私についていくということは、まあ、そういう非常に困難な場面もあり得るよと、ね、これから今はね、 私が人気あってね、みんなチヤホヤしてくれるんで、ついていこうと言うかもしれないけど、これから私どうなるか分かりませんよと、私についていくと、あなたもね、寝るとこないような状況になるかもしれませんよと、その覚悟ありますかと問うてるわけですね。実際イエスの人気が上がるにつれてですね、イエスに敵対する人も増えていくわけですね。嫉妬する人も増えてくると。まあ、夜逃げ同然のようにね、逃げなくちゃいけない時もあり得るということになると。ですからイエス様はですね、まあ、自分についていきたいという律法学者に、慎重に考えてくれと。ね、慎重に考えなさい。今私がね、飛ぶ鳥を落とす勢いで人気あるけれど、これからいつまでもそういうわけじゃないよと。私についていくってことは結構大変なこともあり得ますよと。まあ、そういう犠牲を払ってついてくる覚悟本当にあるんですかってことをね、問うてるわけですね。非常にそういう意味で、イエス様はこう慎重に考えろということを言ってるわけですね。21節にはですね、別の人物が登場します。まあ、この人はですね、さっきの律法学者と違って弟子と呼ばれているので、わけですね。で、あとイエスのことを先生じゃなくて、主よと呼んでますので、まあ、さっきの律法学者と比べると、イエスとの関係はもっと近い人だと思っていいんですね。ですから、さっきのイエス様と比べて、さっきの律法学者はこれから弟子になりたいという志願者だとしたら、まあ、この人はもうすでに弟子になっている人ってことですね。イエスの弟子であると。もうイエスに従っていこうと決めてる人なわけですね。で、すでに行動を共にしてるかもしれないと。で、その人がですね、いわばイエスにですね、こう、忌引きを願い出るわけですね。忌引きを願い出ると。それは父を葬る時間が欲しいというんですね。で、ここでですね、まあ、現代の日本と古代の中近東の文化の違いに気をつけてほしいんですが、まあ、今の日本ではですね、まあ、私も大学で教えてて、まあ、忌引きの学生さんいますけど、まあ、葬儀は1日ですよ、大体ね。そんなに、1週間とかないんですけど、当時の中近東ではですね、まあ、冠婚葬祭にすごい時間かかるんですね。当時の中近東での結婚式、あるいは葬式はですね、大体1週間ぐらいかかるわけです。大イベントなんですね。ですから、1週間の大変なイベントがあると。ですから、まあ、イエスのこのお弟子さんもですね、イエス様に1週間ぐらいちょっと宣教活動を離れて、家に戻らせてほしいという、まあ、ことを言ってるわけですね。まあ、これは別に至極当然のことなわけですね。まあ、1週間長いですけど、当時のユダヤ人の間ではですね、親の葬儀を立派に行うというのは何にもまして優先すべきことであると。まあ、どんなことがあってもやるべきだということがね、あるわけで、今の忌引き以上にですね、親の葬儀をちゃんとやるっていうのは、もう子供の義務として非常に重視されていると。まあ、10回にもですね、両親おやめなさいとありますが、親のためにちゃんと葬儀を行うってことは、その戒めの一部なわけですね。ですから、そう言われてましたので、まあ、イエス様にね、こう、ちょっと忌引きをさせてくれというお弟子さんのこともですね、なんか無理なこと言ってるわけじゃないんですね。普通にまあ、1週間ぐらい離れますけど、お願いしますということはですね、別におかしな要求じゃないんですが、イエスのことは非常に厳しいんですね。ものすごく厳しいですね。私についてきなさいと。死人たちに彼の中の死人たちを葬らせなさいっていうですね。まあ、これはなかなかすごい言葉でして、私もですね、まあ、イエスさんの言葉ってたまにこの非常に理解するのが難しいことがあるんですが、まあ、この言葉はまさにそのうちの一つですよね。まあ、休暇を認めないっていうイエス様が言うのはまあ分かります。まあ、そういう厳しい上司もいると思うんですが、まあ、でもこの死人に死人を葬らせろってどういう意味なのかとかですね、葬儀をする人たちはもちろん生きてるんですが、まあ、生きてるから葬儀できるんですが、その人たちを死人と呼んでるわけですね。で、これどういう意味なのかなっていうのは非常に理解に苦しむことであってですね、ちょっと私もこの、解釈は、まあ、いろんな本を読んだんですけども、なかなかこう、なんていうかな、納得できる説明が 出会ったことないんですが、まあ、厳しいことをおっしゃってるわけですね。で、この、まあ、死人に死人を葬らせろということの意味はちょっと私も捉えかねれてるのが正直なところなんですが、まあ、しかしですね、まあ、このイエスの言葉のポイントはむしろ前半の私についてきなさいっていう方にあるんですね。で、この言葉はとても大事で、まあ、次の荒鷲爪の話の伏線になってるんですが、まあ、ついてきなさいってことが、ポイントなわけですね。まあ、ただ、ともかくもイエス様は非常に厳しいんですよ。このね、家族の問題、親の葬儀をさせたいっていう、まあ、ごくね、当たり前の願いをですね、それダメだというわけですから、なんかめちゃくちゃ厳しいですね、ことを言うわけですね。まあ、今の時代でもね、親の死人にも会えないぐらい頑張って仕事するって人もいるので、まあ、そういう人もいなくはないけど、まあ、非常に厳しいことをおっしゃってるわけですね。で、まあ、ここもですね、やっぱり、まあ、どう理解すべきかっていうのは、やっぱりここでもイエス様はね、弟子になる心構えを説いてると思うんですね。 やっぱり私の弟子になるということは、非常に難しいことはあるよと、家族の、ね、絆を断ち切ることもあるかもしれないと、まあ、そこまでやって私に従う覚悟があるのかということを問うてると思うんですね。これはやっぱり、ですから本当に葬儀に行かせる行かせない以前にですね、この私にこれからついてくるってことはもっとこれから厳しい場面もあり得るんだってことをですね、おっしゃってると思うんですね。まあやっぱりそう簡単じゃないわけですね。イエス様に従うってのは容易なことじゃないわけですね。で、今日でもやっぱりそうですよね。私たちの時代でもですね、イエス様に従うってのは容易なことじゃないんですね。で、まあ私の知り合いの先生がね、牧師になると言ったら親から感動されたって先生の話、本当に聞きましたけどね。まあ、その先生は、まあ、超有名大学にいたわけですね。まあ、日本で一番の学校で言ったら分かるでしょうけど、まあ、そこの学生さんで、やっぱりこう就職せずにね、そっちの道に行くと言ったらですね、親から感動されちゃったらしいんですけど、まあ、もちろんね、親からするとね、まあ、そんなすごい学校に行って、将来を期待したのに、なんだというふうになっちゃったわけですね。まあ今やね、まあ、新卒でも初任給30何万の時代ですから、まあ牧師なんかなってどうすんのよというのが普通の感覚かもしれませんが、まあ、しかしですね、それだけの覚悟をして、まあその先生はなさったわけで、まあ今立派になさってますけど、まあそういう方も、今の時代でもそういう厳しいものがあるわけですね。まあしかし、同時にその神に従うことで受ける報酬はすごく大きいとイエス様は約束はしてるわけです。まあただその厳しさがあるということをイエス様おっしゃってるわけですね。まあ、ただちょっとこの今日のね、葬儀の話で気をつけたいのは、じゃあイエス様に従うんだったら親の面倒見なくていいかってことは全然ないわけですね。そんなことなくてですね、親の世話をするってのはとても聖書の大事な教えなわけですね。ちょっと開けずに結構ですけど、パウロは第一テモテのね、5章8節でこう言ってますね。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのですって言ってますね。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのですって言ってますように、まあ、親兄弟を顧みないことは信仰を捨てるよりも悪いんだと、まあ、信仰を捨てることだというぐらいパウロは言ってるわけですから、もちろんですね、ちゃんとこの家族のこと顧みるのは大事なことなわけですね。まあ、イエス様ご自身もね、十字架上で、お母さんのマリアさんのね、老後のことを心配して、頼んでるところもありましたね。そういうわけで、もちろんそれ大事なんですが、まあ、しかしイエス様ここで強調したいのは、まあ、弟子というですね、非常に厳しい道を選ぶことの困難さ、代価を改めて伝えてるわけですね。中途半端な気持ちはついてこれないよということをおっしゃってるわけですね。ということで、二人のエピソードがあってですね、まあ、その後にこの有名なアラシズのエピソードがあるわけですね。で、なんでこの嵐沈めが出てくるかというとですね、これは実は非常に深い関係がありましてですね、まあ、これはこの弟子の会話とですね、この嵐沈めは非常に深い関係があるんですね。で、なんでそう言えるかというとですね、このマタイ福音書というのは、マルコ福音書をベースに書いてあるんですね。マルコ福音書が最初に書かれて、まあ、それをマタイが読んで、あ、これいいなと。で、それに、ちょっと足りない部分を要するにイエス様の教えが少なかったんで、イエス様の教えをたくさん加えて作ったのがマタイ福音書だと言われてるわけですね。ですからマタイ福音書はマルコを、ベースに書かれてるんですね。で、実際マルコ福音書のですね、内容の90%以上はマタイ福音書に書いてるんですね。だほとんど全てをマタイは、マルコから、使ってるんですけど、ですから今日の嵐沈めもね、マルコ福音書にあるんですよ。で、このマルコ福音書とマタイを比べるとですね、マタイがちょっとマルコの記述を変えてるんですね。編集してるんですね。で、そこを変えてる箇所を見ると、マタイがどういう気持ちでこのね、嵐沈めをここに書いたのかっていうことが分かるんですね。で、マタイとマルコを比較すると何が分かるかというと、まあ、ちょっと開けずに結構ですけど、マルコの4章36節にこうあるんですね。マルコ4章にはこうあります。そこで弟子たちは、群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れしたとなってですね。お連れしたとなっていると。イエスをお連れした。で、マタイのここではですね、イエスが船にお乗りになると弟子たちも従ったになってますね。だから、マルコでは弟子たちがイエス様を船にお連れしたとなってるんですけど、マタイでは、ね、イエス様は最初に船に乗り込んで、弟子もそれに従ったとなってるんですね。だからこのおですね、なんで、マルコのですね、お連れしたをマタイが従ったに変えたかというと、これは意味があるんですね。 なぜかというとですね、先ほどの22節のね、私についてきなさいってありますね、イエス様の言葉。でこれは直訳すると私に従いなさいなんですよ。この言葉は私に従いなさいなんですね。で、ここの今のですね、船に乗って弟子たちも従ったってありますよね。この従ったという言葉とさっきついてきなさいって言葉は同じ動詞です。だから従いなさいなんです。アクラを背負おうという、まあ、動詞がギリシャ語使われているんですが、まあ、この言葉を、使っている。だどちらも私に従いなさいで弟子たちも従ったっていう。だからなんでマタイがお連れしたを従ったに変えたかというと、この私に従いなさいというイエス様の命令とですね、この従ったという関連性を作りたかったんですね。そこで編集してるわけですよ。でなんでマタイがそういうことをしたかというと、まあ、この荒らし釣りの話をですね、弟子の道という文脈で提示しようとしたんですね。まあ、どういうことかというと、これから弟子たちが向かっていくですね、船旅、旅をですね、この世の荒波に例えてるんですね。これからあなたたちが行く旅はですね、この嵐の湖に飛び込むようなもんだよってことを言ってるわけですね。弟子たちがこれからイエス様の神の国の福音を携えて世間という荒波に嵐の中に進んでいくんだということだと。で死んでしまうかもしれないと思うほど困難な状況もあるんだってことを言ったわけですね。なんだけどその時でもあなたたちは一人じゃないんだと、イエス様はいつも共におられるんだと、でこの世の荒波すらイエス様は克服する力を持っているんだと、まあ、そういう信仰を持ちなさいというですね、メッセージを込めて、マタイはこの嵐沈みを書いてるんですね。ですからこの嵐沈みは単にイエス様が嵐を沈めたということよりもですね、弟子の心構えを書いてるんですね。これからあなたたちが行く道はですね、この嵐の湖に、船で行くようなもんなんだと。で死にそうになるかもしれないけど、でもイエス様は一緒にいてくれるんだと。でイエス様はこの嵐を沈める力を持ってるんだから信じなさいってことを言ってるわけですね。ですからマルコではね、イエス様がこの嵐沈みをしたというこうすごい奇跡の話なんだけど、そのマタイはですね、ここで弟子の道というふうにある種こうなんていうか解釈を加えてここに入れてるわけですね。そういうこうマタイの一つのですね、編集の意味はね、ですからこの嵐沈めと弟子の道という話をですね、マタイはですねこうつなげようとしてるわけですね。まあ、弟子の道は確かに大変なわけです。でイエス様の要求もとんでもなく厳しくて大きいんですが、まあ、同時に世間からのですね風当たりも厳しいんですが、まあ、しかしイエス様はそれら全てを乗り越える力を与えてくれるんだと。だから勇気を持ちなさい、信仰を持ちなさいということをイエス様は伝えているところですね。これがまた愛のメッセージなわけですね。まとめになりますが、今日はイエスの弟子となるための必要な心構え、覚悟をイエスが教えているところを学びました。まあ、これは私たち全てが求められているわけじゃないんですね。これクリスチャンだったらみんなこういうね、もう命がけでやれなさいっていうわけじゃなくて、まあ、これは本当に、まあ、ある種少数のですね、本当にイエス様についていくということを決めた人は、まあ、こういうことが要求されることをおっしゃってるわけですね。で、今日のね、世界の選挙の、まあ、本当の最前線ですね。まあ、日本とか、こういう安全な国じゃなくて、本当に、なんていうか、恐ろしい、やばい国もいっぱいあるわけですね。そこで伝道してる人はもう本当に命がけでやってるわけですが、まあ、そういう立場ですね。別にみんながなる人ないんですが、まあ、それを、なる人もいるし、まあ、それを支える多くの人もいる必要なわけで、別に私たちはどっちがいいってわけじゃなくてですね、それぞれ神様に召された関係で自分の生き方を決めるべきなんですが、まあどちらも必要なんですが、まあ、ただある人たちはイエス様に直接従って、まあ、命がけのことをするわけですね。そういう人に対するこう要求を述べているのが今日の箇所なんです。でこれは大変なんですが、まあ、しかしですね、大変なんだけど大変なだけじゃないよってことを荒らしているのを教えてるんですね。大変だけどでもイエス様も一緒についてくれてるし、イエス様はそのですね、困難を乗り越える力を持ってるんだと。だから信仰を持ちなさいってことを教えてるわけですね。ですから荒らし詰めってのはね、この弟子に対する厳しい要求とセットで見るわけですね。厳しいけれどイエス様はこれで助けてくれるんだってことを言うわけですね。でですね、まあ、今日の箇所にありませんが、まあ、後で出てきますが、神の国のためにですね、それまでの人間関係とか仕事を捨てた人にはね、100倍の報いがあるってイエス様おっしゃってますよね。約束してるわけですね。ですから、確かに大変なんだけど、そういう厳しい道は大変だけど、でも報いは大きいってことをおっしゃってるわけですね。でそんなこと本当あるのかと思うかもしれませんが、やっぱりね、あると思うんですよ。私も、まあ、ちょっと口あばったりするそういうふうにね、思います。体験しました。まあ、私もね、一応、 サラリーマン時代はね、その当時はもう多分給与水準最高水準の企業に勤めたわけですね。ですからすごい給与だったんで、辞めるって、イギリスに行くと言った時ですね、もう周りの人がもう当然反対するわけですね。お前頭おかしいのかっていう感じで言われて、やったわけですが、実際ね、海外に行くっていうことはお金もすごくかかってですね、私もそれまで貯めてきたお金を、多くをつぎ込んでやったわけで、経済的にも何も保証なかったわけですが、やっぱりですね、そこから実際やってみて、得るものはとても大きかったですね。お金で換算できませんが、本当にやっぱり自分が、捨てたというか投資したものの何十倍ぐらいのものが返ってきたと思うんですね。そういう意味で、やっぱりですね、やってみて、それは本当にイエス様の言うことは本当なんだなというふうに思うわけですね。ですから、やっぱりね、この神に従うってことは厳しいし大変なんですけど、やっぱり大きなもの、報酬もあるということもあるわけですね。で、神様は誠実な方なので、約束を守ってくれるということを信じていこうということですね。ただ、もちろん別にみんながそうなる必要なくてですね、そして支えるたくさんの人も必要なので、それぞれの人がいろんな自分の立場でですね、神様に従っていけばいいんですけど、今日はそういうね、より厳しい道を選んだ人に対する心がけを教えている箇所を学んだわけです。私たちもそれぞれのね、立場で、神に従っていきたいと思います。お祈りします。天におられます、イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日は弟子となることのコストと、同時に与えられるサポートについて学びました。私たちの使命は様々ですが、それぞれの置かれたところで、神様に与えられた使命を果たすことができますように力をお与えください。我らの平和の主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。